そのスタ、知ってもお金持ちにならないが、お金を知ることは楽しい遊び。投資、金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。語るのは私、合同会社遠藤坊社代表で、お金にまつわる人間心理に興味があるまさきと、
金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップファイナンスを支援したり、経済メディアで寄稿をしたりしているしげです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はですね、テーマ、経済学について語りたいと思いますと、はい、いうテーマなんですけども、はい、今日のテーマは実はしげさんの持ち込み企画となっておりますので、はい、一体それはどういうことかというのも含めて今日はお話ししていきたいと思うんですが、
はい、
まずですね、まあ、この番組投資金融経済と言ってるんですが、まあ、ある意味ではどっちかっていうとその何でしょうね、実際的な話よりなトークテーマが多かったかなと思ってますと。まあ、どういうふうに投資してますかとかもそうですし、はい、まあ、実際企業はどういうふうな、経済活動をしてる、経済活動というか、まあ、経営とかも含めて活動してるかとかいう話が多かったなと思うんですけど、まあ、今回は経済学というところで言うと、まあ、実際その、なんでしょうね、投資とかに興味がある人もで、経済学に興味をあるという人はどれぐらいいるのかというのは一つあるのかなというふうには思いますよね。
そうですね、
はい、うん、実際言ったらあれですが、まあ、僕のイメージとかで言うとね、やっぱり難しいなというのはありますよ。
経済学のイメージが難しいという感じですか？
そうですね、はい、うん、やっぱりなんでしょうね、経済学って まずそもそもあれですよね、実際じゃあどこの段階で学ぶかというと、大学で経済学部に入った人が、まあ、大学例えば1年とか、まあ、学校によっては2年とか3年ぐらいから学び始めるというものだと思うんですけど、
はい、
まあ、すでに最初の時点でかなり専門性が高いなと思うんですよね。
確かに、まあ、高校で、政治経済っていう科目が一応あって、そこでまあ少し経済学っぽいことはやるんですけど、
確かに今言われて思い出した、ありました。
ただ政治経済選ぶ人あんまりいないですからね。
そうですね、
社会の、ね、センター試験とかでいうと、はい、また日本史とか、まあ、世界史なんで、
はいはい、
政治経済選ぶ人なんてもう早稲田の政経でなんかピンポイントで狙うみたいなぐらいですよね、はい、おそらく。
そうですね、確かにそうだと思います。でごめんなさい、それ話してて思ったけど、中学の公民とかでもちょっとだけ経済学の入り口みたいなのやったような覚えが出てきました。
中学の公民で中央銀行は出てきますかね、銀行の銀行、うん、政府の銀行、中央銀行という3つとか、あとまあ需要曲線、ね、供給曲線も一応私の記憶だと中学の公民、はい、公民でしたっけ、現代社会でしたっけ、
公民かなんか現代社会かなんだっけ、
そんなやつ、
現代社会高校かな、公民でしたっけ、まあなんか出てきますよね、
はい、
需要曲線と、供給曲線がその経済学の、はい、まさにエッセンスの、まあ、入門オブ入門みたいな感じで出てきて、はい、で高校で人によってはその政治経済とかちょっとやると、
はい、
それを知って、あ、でそこまでは多分数式とかそんなに出てこない認識なんですよね、高校ぐらいまでは
出てこないですね、うん、はい、
ところが大学の経済学ってなった瞬間、教科書とか見るとだいたい数式の嵐になってくるという感覚がすごくありまして、
まあ、大学もよるんですけど、まあ、結構数式の嵐ではありますね、確かに、
うんうんうん、はい、まあ、というところがあって、やっぱ基本的に数式が出てくると、うおー、これはちょっと無理ってなる人が一般的に多いのかなという印象はありますね。
確かに、
うん、
うん、まあ、そういう意味で難しいという印象があるということですよね。
そうですね、し、うん、まあ、あとやっぱり経済とかお金に興味ある人はやっぱり自分に結構密接だから、まあ、それこそ就活とか始めるとね、どこの企業に入るのがいいんだろうとか、それこそ世の中の経済状況次第で、はい、リーマンショックみたいなことがあったら就活は大変だし、全体的に景気が良い時なら就活は楽だしとかで、かなり自分ごとに大学生とかでも紐づくと思うんですけど、
はい、
経済学ってなった瞬間にやっぱ自分との接点がなくなる人が多いと思うんですよね。
確かにそうですね、はい、
うんうん、 やっぱその辺が、はい、あの経済学って遠いものというイメージが、まあ、一般的にも多いでしょうし、まあ、私自身もそんなに近いという印象はまあ正直そこまでは持っていないなというところはあるんですけれども、
はい、
はい、今回はでもこの経済学というテーマはあのしげさんの持ち込みなんですけど、あの、
はい、
しげさんはそもそもなんで経済学に興味を持ったんでしょうかというか、まあ、過去なのかそれが今なのかどっちでもいいんですけど、
まあ、過去を振り返ると、まあ、たまたま大学経済学部に入りましたね。
うんうんうん。なんか前、昔のそのスタでも話しましたよね、その、ね、
話しましたね。
うん。
で、おそらく文系で経済学部選ぶ人って、それ結構消去法が多いかなっていう印象があるんですね。どういうことかっていうと、まあ、法学部ってやっぱり文系の中でも難易度高いし、
うん、
やっぱ法律とか学びたいとか、
うん、
政治学びたいとか、あと弁護士とかを目指すみたいな感じで法学部選ぶ人がいるのかなっていう気はしますと。
はい。
まあ文学部とかもね、やっぱそういった英文化とかそういうのを学びたいみたいな人がいる。
はい。
で最近経済学部は人気あるんですよね。最近。確かね、私の記憶だと、ちょっとエビデンス見てないですけど。東大で文1よりも文2の方が人気出てきたっていうのをなんか見たんですよ。
ちなみに補足をしておくと、東大は文系入学するときに3つコースが選べて、文1、文2、文3となってまして、
はい、
文1が法学部行く人が多いというか、ある程度行きやすくなってて、文2が経済学部に行きやすくなってて、文3がその他人文系に行きやすいというコース分けになってまして、はい、それこそ大昔というか何年前ぐらいですか、まあ、多分10年前ぐらいまでは文1が一番点数が高くて、文2がその次で、文3がその次みたいなのが長らくそんな順番だったような覚えがありますけど、
それは今
ちょっと変わってると、
ね、あの最近やっぱり、まあ、ベンチャー企業とかスタートアップとかいろんなそのビジネスの文脈、まあ、あのちょっと公務員の人気がまあ、ね、やっぱ東大文一法学部って言えば、
うん、
あの官僚を目指す人が結構多かったと思う、まあ、
はい
はい、まあ昔から多いかなと思うんですけども、
多いと思います、うん、
多分その官僚の人気がちょっと減ってきて、
うん、
まあ、いわゆるその例えば外資系コンサルティングファームとか、うんうん、外資系投資銀行とか、まあ、はたまたスタートアップ企業に行くとか、まあ、そういうのがですね、多分高校生ぐらいとか、まあ、大学生とかでも人気が出てきて、まあ、分離の人気が出てきてるっていうのがなんかあるみたいな噂は聞いたんですよ。
うんうん、なるほど。
この数年の話。
はいはい。
ただ私が大学生だった20年前は、まあ、経済学部っていうのはちょっと俺経済学学びたいわみたいな感じで行く受験生っていうのは、
うん、
あんまいなかったんじゃないかなと思いますけどね。
そうでしょうね。いや僕も受験生だったのって20年ぐらい前だと思いますけど、
はい、
僕の周りでそうですね、経済学学びたいっていう人あんま見なかったな。なかったですね。まあ、じゃあなんで例えばその分離とか例えばそういう経済系行くのって言ったら、やっぱりなんかそれが実業に近そうだからっていう印象の人が多かった気がしますね。
そうですね。で私は一応の経済学部の経営学科だったんで、うん、まあ、あの経済の経営を学ぶ方だったんですけれども、
うんうん、
まあ、あんま経済学に興味そんなかったんですよね、そもそも。ただ授業で必修受ける中で、まあ、1年生の時も、まあ、ちょっといまいち興味なかったですね。
お
で、まあ、2年生になったぐらいの時に、まあ、ちょうどあの小泉内閣が発足しまして、
お2001年とかそんなもんでしたっけ。
そんなもんですね、2001年とか、はいはい、でまあ竹中平蔵がですね、金融経済再生担当大臣がなんかそういう名前になりまして、
いましたね、
はい、なんか不良債権処理をするんだみたいな話がありまして、まあ、当時日本経済非常に悪い時期でして、
はいはいはい、
まあ、デフレも問題もありましたし、不良債権問題があるっていう中で、まあ、日々のニュース見ててもいまいちよく分かんなかったんですね。で、なんでニュースが分かんないんだろうかと思った時に、やっぱそういった専門用語とか理論体系とかない中、まあ、ニュース見続けてもこれ結構きついなっていう気がしまして、でちょっと経済学学んでみようと思って学んだら、
はい、
思いのほかちょっと面白いなと思ったっていうのが元々の出会いのきっかけではありましたね。
ほうほうほう、
はい、
なるほど。その時さっき経営学科って言ってましたよね。
あ、そうですね、はい、
経済学部に入って多分経済学科と経営学科と みたいな感じで分かれてた
ってことですね。そうですね。私、まあ、今はもう経営学科なくなって経営学部になっちゃったんで、ないんですけど、当時はありましたね、私がいた大学は。
なるほど。まあ、それ、はい、経営寄りの方に、最初はどっちかというと興味があったけど、その経済学寄りの方にも興味が追加で出てきたってことですよね。
そうですね。で、まあ、経済学部なんで、あの経営学科と経済学科で、必修科目は違うだけで、まあ、授業は取れるんですよ、全部。
はいはいはい。
で、まあ、あの、経営の必修科目は取ったりはするんですけども、まあ、結構金融とかに興味があったんで、まあ、金融系の授業を多めに取ったりとか、うん、まあ、経済っていうよりも金融ですね。
うんうんうん、
世の中のお金の流れにまあ関心を持ちまして、
うんうん、
でもそれはやっぱり経済学がベースになってるんで、
うん、
まあ、経済学を学んでみたら、
うん、
まあ、これは結構むずいけど面白いなと。
うん、
まあ、単純ですよね。単純じゃその、なんでデフレになるのかとか、なんでインフレになるのかみたいな感じとかを、
うん、
まあその数式であったりグラフで表現して、あ、こういう仕組みなんだみたいな。で、まあ、そんなになんか単純じゃないんですけど、
はいはいはい。
理屈ではこうなると。
はいはいはい。
でも現実はちょっと違うねと。
うん、
じゃあなんで違うんだろうかっていうところを、いろんな学者がいろんな仮説を持って、
はい。
物事に取り組んでるっていうところをですね、まあ、学ぶ中で、面白いなと。思ったという、まあ、そういう背景がありますね。
それが大学3、4年とかそんな感じですか？
それが大学、まあそうですね、2、3年生の感じですね。
はいはいはい。
はい。
で、その後は、まあもうちょっとこれ、突き詰めようかなというか、まあ研究しようかなと思ったって感じですかね。
そうですね。まあ自分の将来何したいかなっていう中で、
うん。
まあ、経済学はやっぱり結構面白かったですし、もともとなんか研究者っていうのになんかそう関心があって、
はい、
研究、まあそのちょっと凝り性なところがありますので、ちょっと研究したいなみたいな感じで、ちょっと経済学、大学院に行こうかみたいな感じにちょっと思ったっていうのありましたね。
まあだから、経済学部経営学科から経済学研究科に行って、みたいな感じですか。
はい。しかも大学は別の大学に行きましたからね。はい。
ああ、そっか。それはあれですか。じゃあなんか違う大学のなんか目当ての先生がいたとかそういう感じなんですか。
あ、まあそれはありましたね。
なるほど。
あとはまあだからまあ大学院受験ですね。もう一回、
はいはいはい、
もう一回受験するのかと思いましたけどね。まあ、しましたね。はい、
うんうん。はいはいはい。で、大学院、まあいわゆるなんだ修士課程、
はい、
というんですかね。修士に入って経済学の研究をして、じゃあその時テーマって何だったんですか？ちなみに
私は銀行の貸ししぶりと追い貸しっていうのがあって、
うんうん、
貸ししぶりっていうのは融資を貸すのを、うん、まあ、しぶることを貸ししぶりっていうんですけど、困ってる企業がいたとしても銀行は金を貸さない。で、追い貸しっていうのは困ってる企業に対してさらにお金を貸すっていう。で、この矛盾する銀行行動がなぜ起きるのかっていうのを、まあ、データから分析をするみたいな、そういうですね、研究してましたね。
それはやっぱり、なんですか、金融っていうものに関心がありつつ、それを経済学というかアカデミックに紐解くみたいなのがやってみたかったって感じなんですかね。
まあそうですね。そうなりますね。はい。
なるほど。
はい。
はい。で、それ研究修士で、まあ、いわゆるマスターの時にやって、そこで、そこからもうちょっと研究しようとは思わないで、就職しようって思ったんですよね。
そうですね。これもしかしたら過去にその話してるかもしれない、話したと思うんですけど。
何かの時に話しました。
何かの時に話しましたけど。
キャリアの選択みたいな話をした時に話しましたね。
そうですね。
したした。
はい。うん、で、まあ、今日のテーマともかかるんですけど、
はいはい。
大学院に行った中で、まあ、みんなそう経済学が好きな人が多いんですよ。
まあそうでしょうね。まあ、
普通その行かないですからね。
うん、
まあ、理系ならね、普通に修士行くとあるんですけど、
うん、
なかなか文系で経済学で大学院行くって、そんなに多くないですから、
多くないと
人生のキャリアの中で、
うん。
で、その中でも、私は、経済学ができるかどうか別として、村上くんは、経済学が本当好きだよね、みたいな、 もう経済学に対する愛を感じるみたいなことを大学院の友人から言われてた感じでしたね。あ、できるかどうか別ですよ。できるかどうか別なんですけど、まあ、経済学に対する思いみたいなところは、ちょっと村上やべえやつだなみたいな感じでちょっと思われてたっていうのがありましたね。
へえ、おもろいっすね。なるほど。はい、はい、はい。
まあ、ただ、まあ、同時にですね、まあ、さっきできるかどうか別かって言いましたけど、
はい、
やっぱね、大学院に行って、まあ、研究者目指すみたいな人とかっていうのは、
うん、
まあ、ちょっとやっぱり相当持ち頭もいいですし、
うん、
もう勉強量もすごいですし、
はいはいはい、
もうめちゃめちゃ優秀だと、
うん、
で、まあ、ちょっと私の場合はまあ、そこまで優秀ではなかったんで、
うん、
で、まあね、やっぱりアカデミックの世界っていうのはもうめちゃめちゃね、そのマニアックというか、
うん、
まあ、細かい すごい職人的な世界で、
うんうんうん、
でちょっとその、まあ、数学と英語のレベルも高いんですよ。
あ、そうなんですね。
だからちょっともう数学とか壁になるんですよね。
へ
え。大学院入試ぐらいの数学なら全然いけるんですけど、
はいはい、
まあ、結構ある一定レベル超えてくるとなんかもう例えば、
うんうん、
僕の大学院の同期院は、
はい、
京大の物理学科の人とか、
え、
東大の数学科の人とかいるわけなんですよ。
物理学科とか数学科なんかから経済学研究科にやってきたってことですか？
あ、そうです、そうです、そうです。
あ、そういうキャリアの人いるんですね。へ
え。だって、あのね、前、まさきさんのキャストアレイディオ、大の大冒険のゲスト出た小島富人先生。
はい、あ、小島さん。はい、はい。
あの人も確か、もともと東大の、あれですよね、リーチで、
あ、理系、そういえばそうでしたね。
リーチで数学専攻かなんかでしたよね。
なるほど。
はい。
結構、じゃあ、いるんですね。なんかそこで自然科学系の方に行かずに経済学研究の方に来る人が。
あ、そうです、そうです。
ちょいちょいいるんですね。
はい。私が結構仲いい日銀、日本銀行で働いてる人いるんですけど、
うん、
彼は東大出身なんですけど、もともとリーチで東大に入って、ただ、学部の時に経済学部に移ったっていう感じでしたね。で、ミクロ経済学専攻みたいな。
確かにさっき、僕がその教科書数式ばっかりだっていう話をしましたけど、やっぱその理論の方、はい、経済理論の研究の方を突き詰めていくと結局は数式に落とし込まれていって、そうなると求められるのって数学力ですよね。
そうですね。まあ、あくまで数学はまあツールなんで、
うんうん、
別に数学の研究をするわけではないんですけど、
あ、まあまあ確かに、
まあ、とはいえかなりレベルの高い数学力は求められるんですよね。
うん、
特に理論系に行くと、
はいはい、
で私もその全然その足元に及ばない感じだったんで、
うん、
まあ、いわゆる実証系と呼ばれる、まあ、データを分析するんですけど、うん、まあ、当然そこでも、
うん、
まあ、言ってそれなりの数学の知識は必要ですし、
なるほど、
まあ、当然論文は全部英語で、教科書も全部英語ですし、
いやー確かに数学と英語力めちゃくちゃ必要ですね。
はい。で、まあ多少頑張りましたけど、
うん、
これで当然博士号を取るには英語で論文を書く必要があったりとかですね、
うん、なるほどなるほど、
まあ、いろいろ考える中で、
うん、
でやっぱその博士課程入って音信不通人とかいるわけなんですよ。
ああ、聞きますね。
聞きますよね。
うう、うん、
でも経済学好きだけどこれとちょっときついなっていうふ
う
に、
ん、
まあ、思ってで、うん、まあ、就職したっていう、
うんうん、
まあ、そういう背景がありますね。
はいはい。それで前話したその銀行の話につながってくるわけですね。
そうですね。そういう感じですね。はい。うんうんうん、っていうのは一応、はい、僕の流れということですね。はい。
ありがとうございます。まあ、そんな経済学で、まあ、こう修士まで行ったしげさんなわけですけれども、
はい。
まあ、なんか改めて今回その経済学というのがテーマとして出してきたのは、やっぱ今時点のしげさんとしてもやっぱ経済学は引き続き興味はやっぱあるって感じなんですかね。
そうですね。やっぱりまあこれね、投資金融経済に関する、
うん、
まあ、ポッドキャストではあるんですけど、はい、まあ、僕としてはやっぱ経済学が好きですし、
うん、
まあ、社会人になってから社会人 2,3 年目の頃ですかね、
はい、
いろいろまあ、仕事がうまくいかなかったりとか、まあ、人生いろいろあるじゃないですか。辛いこと、辛いことが。で、その時に何をしたかっていうと、経済学の本を読みましたね。
へぇ。
原点回帰だと。
はいはい。
そういう、 精神安定剤かなんか分かんないですけど、
ほうほうほう、
あの、よりどころみたいなところありましたね。
なるほど。
はい。
いや、まあ、好きなんですね。
そうですね。だから、うん、まあ、なんていうか、まあ、例えば最近推し文化みたいなのあるじゃないですか。
ああ、はい。推し活とかそういうこと
ですね。推し活ですね。そのアニメとか、はいはいはい、まあ、アイドルとか、
うんうん、
まあ、テレビタレントみたいな。
そうですね。
ありますよね。
はい。僕の周りにもいます、います。
はい。まあ、私にとっては経済学推し活でしたね、今思うと。
なるほど。はい、今で言う経済学推しですね。あ、経済学推し。わかりやすい。なるほど。
いや。で、まあ、あと経済学は、ノーベル賞、はい、があるじゃん、あ、じゃあるじゃないですか。
あります、ね、
経済学賞。なんか、厳密にはちょっと別なんですけど、ね、はいはい、他のノーベル平和賞とか、まあ、仕組みは別なんですけど、まあ、一応ある、あって、
はいはい。
で、なんでしょう。例えば、その、まあ、ジョン・ナッシュとか、ゲーム理論の、はい、ノーベル賞を取った、まあ、先生とかですね、
うんうん。
やっぱそういうスタープレイヤーがたくさんいらっしゃるわけなんですよ。
なるほど。確かに。
そういう経済学者の中のスタープレイヤー。
はいはい。
で、僕はバーナンキっていう経済学者が好きで、ほんで、まあ、FRB の議長。
やってましたね。
はい、うん、直近昨年ノーベル経済学賞も取りましたけども、バーナンキー、はいはい、あのそういう推し活ありましたね。
あ
ーバーナンキーに対する推し活みたいな。
面白いですね。だから経済学そのものの、まあ、知見とか、まあそのストーリーとか分かることとかも好きだけど、その中のスター推しみたいなのもあるわけですね。
ありますあります。
なるほど。おもろいな。
まあね、でもそれって普通に、ね、プロ野球好きな人がね、大谷選手好きとか、
あ、そうですよね、う
ん
う
ん、誰々選手好きとか、まあ、当然あるじゃないですか。
そうですね。枠組みも好きだし、中の個別プレイヤーも好きっていうのありますよね。はい、
ありますよね。
うん、
まあ、それに近しい感じでしたね、今振り返ると。
なるほど。面白いですね。はい、それは確かに。なるほど、なるほど、はい。納得です。
はい。は
い、いやー、面白いな。まあ、そんな推し、経済学推しを今もし続けているあのしげさんなんですけど
、はい、
まあ、今日経済学というテーマをこう話すにあたって、まあそもそもですね、ただ聞いてる方もですね、まあここまで聞いたところで、でも結局経済学は何なのかという話はまだ何もしてないんですけど、
はい、
まあ、そもそも経済学というあたりをですね、なんか分かりやすくいかどうかともかくとして、なんか端的に言うとどのような何を研究してるんですかね、経済学は。
そうですよね。あの、なんか経済学って結構そのイメージ、まず経済って何なんですかっても結構難しいじゃないですか。い
や、非常に難しいですよ。
はい。で、経済学何なんですかっていうのも難しいと思うんですけど。
難しいですね。学ついてるけど。
はい。で、まあ、いろいろあるんですよ、定義は。
はいはい。
で、僕、いろんな経済学の本読んで、経済学とかで調べたんですけど。
さすが。
まあ、一番個人的に、しっくりくるのは、
はい、ほう、
やっぱり経済学っていうのはまず生産、物を何を作るかですね。生産で分配、その作ったものをどう分けるか、
うん、
そして消費、
うん、
この生産分配消費について、うん、いつどこで誰が何を生産して、
うん、
いつどこで何か誰が何を分配して、
うん、
いつどこで誰が何を消費をするのか、
うん、
というのを、
うん、
限られた資源の中で、
はいはい、
効率的に使うにはどうすればいいのかっていうのが、
ほうほう、
まあ、経済学ですね。なんで経済的っていうことを言うじゃないですか。これは経済的ですねっていう。
そうですね、よく言いますね。
はい。で、多くの場合経済的っていうのは、うん、まあ、エコですねって言いますよね。
ああ、だいたい確かにおっしゃる通りエコっていう文脈で使われますね。
エコで言う、
うん、
で、これはなんていうか、あのエコにいいとか、
ま
あ、
そうですね、
あの効率的だっていうとか、
はいはいはい、
うん、これ当然これは経済学でエコノミクスなんで、このエコから来てるわけなんですけれども、あの、まあそういうですね、あの、やっぱり限られた資源の中で我々は生活をしてるわけじゃないですか。
まあそうですね。
で、それをいかに個人の満足度を高めていくか、社会の満足度を高めるかっていうのは経済学を追求する学問で、もともとあの経済っていう言葉はギリシャ語のオイコノミアっていう言葉から来てるんですね。
ほうほう。
で、これオイコノミアって何なんですかっていうと、家計のやりくりのことを言います。
ほう。
家計のやりくりのこと。
はいはい。
なんで我々も、例えばリスナーの人、働いてる人多いと思いますけど、
うん、
1ヶ月の月収がありますよね。
はいはい。
で、その月収の中で、まあ、家賃払ったりとか、うん、食費払ったり、交際費払ったりっていうので、
はいはい、
いかにその 限られた月収の中で自分の生活を満足するものにするかっていうことを、
はいはいはい、
まあ、考えていくわけじゃないですか。
そうですね、はいはい、
これが経済
学でしょうね、
はい、
う
んうん、それが経済学です。
あー、なるほど。なんかあ、なるほどと思う部分もありつつ、
はい、
今例えばその僕とかその個人の消費者が考えることってかなり競技とも言えるし、すごい小さい単位の話だなと思ってて、
はい、
多分この学問っていう意味で言うと、なんかそれの例えば変な話、地球レベルとか宇宙レベルのなんか全体最適みたいなのも学問としては見てるってことですよね、多分。
まあ、あんまり宇宙レベルは聞いたことないですけど、
まあ、宇宙は持ってるかもしれないけど、
まあ、地球、まあ、グローバル全体。ただ今正樹さんおっしゃった消費者個人の行動、
うん、
例えば、まあ、よく経済学のですね、ミクロ経済学っていう、うん、まあ、経済学ってマクロ経済学、ミクロ経済学って2つに分かれるんですけど、
あ、はい、
まあ、先にミクロ経済学学んで、うん、ミクロ経済学の一章で、1000円財布の中にあります、
はいはい、
昼にラーメンを食べるか、
うん、
カレーを食べるかっていう選択があった時に、
うん、はい、
これも経済学だっていう例えなんですよね。
あ、そうなんすか。
はい、でこれ1000円という限られた予算の中で自分の満足度を高めるには、
はい、
ラーメン食べた方がいいのかカレー食べた方がいいのか。
お、
例えば、ちょっとカレー食べたい気分だけどカレー900円ですと、
は
い、ラーメン700円ですと、
はいはい、
でも今日カレー食べたい気分だけどちょっと900円払うのきついなと、まあ、ラーメン700円だしラーメンにしとくかっていうのは、まあ、ありえるじゃないですか、はい。
ありえるっていうか、なんか多くの人がなんか1日5回ぐらいはそういうこと考えてる気がするんですけど。
これまさにこれ経済学で消費者の行動はいはい、まあ、なぜそういう消費、どういう消費をするのか、
うんうん、
その消費者行動理論ですね、
うん、
これを解き明かすのが、
うん、
経済学のミクロ経済学の基本、
うんうん、
で値段が下がれば下がるほど需要が増えていくっていうのはこの消費者行動理論を分析することによって導かれると、
うんうん、
なんか我々の日々の行動の、
うん、
あの意思決定のを学問することが経済学なんですね、実は。
へえ、
はい、
そうなんですね。なるほど。でも かなりそのじゃあいくらお金あって何しようかなっていうかなり、まあ、言ってしまえば割としょうもないことを日々僕も含めて人は考えていると思うんですけど、まあそのしょうもないこともこう研究対象とすれば学問になっていて、それが経済学の一部であるミクロ経済学だと、
おっしゃる通りです、
につながっているということなわけですな。
おっしゃる通りです。
面白いですね。
はい。で、まあこれが経済学の消費者の理論なんですけど、
あ、
まあ消費の理論があればですね、生産の理論っていうのもありますね、当然。
ああ、そうですね、うん、
で消費者は多くの場合個人ですよね。
うん。
で生産者っていうのは多くの場合企業です。
はい。
なので生産の理論って、生産者の理論っていうのは企業の理論で、企業がどのように行動をするのか。まあ企業は利潤最大化なんですけども。
はい、はい。
これを解き明かすのが、まあこの生産の理論になってきて、
うん、
企業はどのようにして利潤最大化をするのか、どのようにして売上費用を払っていくのかっていうのを考えて、
うん、
これが、右肩上がりの供給曲線の理論的背景になるっていう。はい。
あ、そうなんですね。
そうです。だから企業の行動がどう、なぜこういう行動をするのかっていうのを分析する、はいはい、消費者がなぜこういう行動をするのか、はいはい、なぜこれを購入するのかっていうのを分析する、
うんうん、
これミクロ経済学です。
いや、それを聞いてなんか、ね、はい、その今日最初の方で何でしたっけ、中学で需要曲線と供給曲線が出てきたって話をしたんですけど、
はいは
い、いやなんかね、それとかその中学校とか高校とかで単にあの曲線だけ出されてどっち下がりがどっちって覚えましょうとか言われても、いやもう全然なんかあんまり面白くないし、何それみたいな、あのグラフの交点がこう移動しますみたいな話で、
は
い、
ありますね、
なんやそれって思ってたんですけど、やっぱ今の話を聞くとなんかその我々とか企業の行動を分析するとそうなってくんですって、それが背景にあるって聞くと、あ、なるほどと思いますよね。
ありがとうございます。そうなんですよ、うん、
だから説明の順番があれは悪いって思いました。いきなり覚えろって言われても知らんよって思いましたね。
そうなんですよ。だから全部あの右肩下がりの上曲線、右肩上がりの上曲線も、まあ、裏ではいろんな経済学者が頑張ってですね、いろんな研究して、うん、いろんな数式を頑張って、うん、解いて導き出してるっていうのがまあありますと、うん、
はいはい。
でこれミクロ経済学、うん、でマクロ経済学っていうのは一国全体ですね、うん、まあ、さっきの個人とか企業だったんですけど、うん、一国全体、
うん、
見た時の、まあ、GDP ですね、
うんうんうん、
あの GDP っていうのは消費と投資と政府支出と輸出と輸入の5つに分解されるんですけれども、
うん、
まあ、これどういうふうになってるのかっていうのが、まあ、あのマクロ経済学、
うん、
ただこのミクロ経済学マクロ経済学でもこの 2,30 年の進化が半端ないんですよ。
へえ。
で例えば公務員試験のミクロ経済学マクロ経済学って今から20年前と全く一緒なんですよ。
おい、
なんなら30年前とも一緒なんですよ。
へえ。
ただ世の中の経済学はめちゃめちゃ進化してまして、
はい、
例えばその行動経済学であったりとか、まあそういったあのいろんなデータの実証分析とかもめちゃめちゃ広まってきてて、
はい、
まあ、従来型の経済学をさらにですねアップデートさせていって、
うん、
まあ、究極的には世の中の経済事象をまあ解き明かしていくっていう、まあ、探求する、まあ、そういう学問になってますね。
なるほど、そうなんですね。なんかそこで、うん、ミクロ経済学はあんまり 2,30 年変わってないけど、マクロ経済学は結構変わってるってことですか、今の話だと。
あ、ありがとうございます。いや、ミクロ経済学をマクロ経済学、まあマクロ経済学は特にあの現実ではもうめちゃめちゃ進化してるんですね、この 2,30 年で。
その 理論がってことですか。
理論も実証もめちゃくちゃ進化してるんですけど。
なるほど、はい。
公務員試験に出てくる教科書はあの 2,30 年前から何も変わってないっていう。
あ、そういうことか。なるほどなるほど。だからあのその試験として扱う対象としてはなぜかあんまりアップデートされてないんだけど、理論とか現実の最先端はすごい変わってますよっていう話ってことですね。
だから資格試験です。例えば、あの、例えば公認会計士とかも、経済学っていう科目があったりとかするんですけども、あと中小企業診断士とも経済学の科目があって、で、当然公務員試験にも、あの、経済学っていう科目はあるんですけど、まあ、2、30年前から変わってないんですよ、内容が。ただ、現実の経済学はめちゃめちゃ進化してますんで、
そうなんですね。
はい。
面白い。そうなんだ。じゃあまあ、その辺がなぜ変わってるかみたいな話も、まあ今日、時間があればまたぜひ話していただきたいなと思います。
はい。
はい。はい、なるほどね。ミクロ経済学とマクロ経済学。ちなみに、あれですか、その、ミクロとマクロ分けないと、やっぱそこは学問としてうまくいかないっていう、なんか、そういうことも、まあ、実証なり研究の蓄積で出てるってことですよね。考え方をそこは分けないとどうもうまくいかないってことですよね。
ただもう十数年前からマクロ経済学っていう学問はなくなったっていう意見もあるんですよ。
え、あ、そうっすか。
どういうことかっていうと、あの、まあマクロ経済学も結局ミクロ経済学をベースにしてるんで、実質応用ミクロ経済学っていう感じなんですよね。
へえ。
マクロ経済学も。昔のマクロ経済学はミクロとマクロって言ってるんですけど、ぶつ切りだったんですよ。境界があったんですよね。でもあのミクロ経済学っていうのは一言で言うと最適化問題、最適行動をするっていう、あの予算制約上における最適化問題を解くっていうのが基本にあるんですよ。でマクロ経済学にその最適化問題を解くっていう発想が入ってなかったんですよね。
はい。
でそれに対して経済学者が、いや、マクロ経済学もちゃんと最適化問題入れないとダメでしょっていう風になって、
うんうんうん、
マクロ経済学のこれマイクロファウンデーションっていうんですけど、ミクロ的基礎付けをしっかり入れた上で、うん、個々人の最適行動をしっかり取っていくマクロ経済学っていうのが、
うん、
今から 30年ぐらい前にだいぶ進化したんですよ。で僕は大学院に入って一発目の授業でミクロ経済学がそれだったんですよね。
うん、
ダイナミックオプティマイゼーションっていうんですけど、
うんうん、
動的最適化っていうのをマクロ経済学に入れ込むんですと、
うん、
もうびっくりしましたね。
うーん、
数学のレベルの高さに、はいはいはい、何をしてるんだと思う。今でも、もうちょっと今でも思い出したら冷や汗出る感じですけど、
はいはいはい、
なんか全然大学生の学部の時にマンツーンとなんか違う議論が展開されてるし、
へ
ー、一体これは何をしてるんだみたいな感じでしもね、マクロ経済学の授業の一発目が、はいはいは
い、へー、
全くついていけなかったですね。もう、
うんうん、
今思い出してもちょっと吐きそうですけど、はい。
へえ、そうなんですね。
はい。
まあ、じゃあ、ちょっとそのあたりは結構進化の過程というか、まあ、そういったことが現在進行形であるっていう感じなんですね。
まさになんですよね。はい。
面白い。
はい、
ちなみにあれですね、あのマクロっていう言葉は巨視的なとかそういう意味なんですかね。
あ、そうですね、
はいはい、巨大なとかか、ま
あ、まあそうですよ、なんていうか一国全体とか世界全体とかそういう感じでいいですね、
うんうん、
捉え方としては。はい、
まあなんか前このそのスタで話したけど、なんかそのアップルとかああいうでかい企業のなんか売り上げとか時価総額ってその辺の国より大きかったりするから、果たしてどっちがミクロかマクロかっていうのはツッコミどころもありますけど、まあ
ね、アップル時価総額300兆超えてますからね。そうなりそうなりますよね。
多分世の大半の国より大きいんじゃないかっていうのもありますけど、はい、まあまあ、まあ、はい、それは置いといて、まあまあ、ただちょっとその捉え方の仕組みがとか目標が違うとは言えますよね、多分ね、その企業と国家の場合だと、はいはい、
そうですね、
うん、はい
はい、
なるほど、
まあそういう感じではありますね、はい、
うん、うん
うん、
はい、なるほど。でまあ経済学はミクロ経済学とマクロ経済学が分かってれば大丈夫？
いや、という、実はもう一個ありまして、
もう一個あったんです。
まあ、大学院に入ると、まあ、構想学っていうのがあるんですよ。
うん、
でそこで学ぶのが、まあ、ミクロ経済学、マクロ経済学、そして計量経済学っていうのがありますね。で、計量経済学っていうのは、まあ、ミクロとマクロはまだ理論的なんですけども、
はいはい、
それでデータに当てはめて、まあ、モデル化したものをデータで統計的に回帰分析とかをする。まあ、それは計量経済学っていうのがありまして、
はいはい、
まあ、この、 あの3つをしっかりと学ぶことを書き込まれますと。で今あのやっぱりデータ、ビッグデータとかいろいろ言われてる文脈の中で、
はいはい、
やっぱりその計量経、まあ、統計学、統計学の一種なんですけど、まあ、計量経済学っていうのがあって、あの、まあ、統計学との違いは計量経済学では、あの経済学で作った、まあ、数式のモデルがあるんですけど、
はい、
その数式のモデルに数値を実際当てはめて、
うん、
そのモデルの蓋然性を確かめるみたいな、
うんうんうん、
まあそういった学問になってまして、
うーん、
まあ、これがまたきついんですよね、はい、きつかったです。
うーん、なんかそれやっぱあれですか、計量経済学もないと何でしょうか、その理論 だけで終わってしまうというと表現は悪いですけど、なんかそういう要素があるからなんですか？
そうですね、まあ、今はすごく細分化されてるんで分業が進んでるっていうのはあるんですけど、
ああ、
大学院としての、まあそのね、研究者になるための大学院の授業としてはミクロ経済学、マクロ経済学、計量経済学はもう基礎として、うん、まあ、免許みたいなもんですよね。最低限の免許としてまず学びましょうと。
なるほど。
でその上でミクロ経済学、マクロ経済学、計量経済学っていう理論に分解していくみたいな感じですね。
うんうんうん、
はい、
なるほど。ちなみにさっきしげさんが言ってたコースワークってなんだろうと思って、まあググってみると、
はい、
複数の分野や科目などを横断した体系的カリキュラムに取り組むことみたいな書き方をしてますね。なるほど。
そうですね、経済学はもうグローバルスタンダードで大学院の授業っていうのも大体決まってるんですよね。
ああ、アメリカだろうがイギリスだろうが日本だろうがってことですか？
まあ、アメリカ発ですけどね、基本。基本アメリカ発ですけど、大学院のマクロ経済学の教科書、ミクロ経済学の教科書、計量経済学の教科書っていうのがあって、で、それのもうグローバルスタンダードがもう決まってるんで、そのレベルを日本で後追いしていく感じですね。
なるほど。
で、この3つをしっかりと学ぶことによって、得る経済学の専門論文っていうのが、
うん、
まあ、読めるようになるための、
うん、
基礎が身につくっていう、そういうイメージです。
うん、なのでだから本当に経済学のそのアカデミアに入っていく本当に運転免許みたいなものであって、
まあ仮免みたいなもんですね。
仮免ですね。
はい、
なるほど。いや、仮免までもだいぶ遠かったなという気はしますけど。すごいですね。
はい。だからもう今思うと大学の授業はお遊びでしたね。もう大学に行っても、うん、本当にドキュメントが出ましたよ。辛かったです。はい。
そうなのか。なるほど、なるほど。はい、はい、うん。なんとなく少しずつ分かってきました。
はい。はい、
ありがとうございます。
はい。
でちょっと、次、なんか聞きたいこととしてはですね。
はい。
まあ、今、こう、経済学を大学院とかでやるのはどういうことかって話が出てきたんですけど、まあ、そもそも経済学はどの辺が面白いんでしょうかという話がですね。 を少し教えてもらえると、はい、まあ僕もそうですけど聞いてる人ももう少し興味が深まるかなと思うんですけど、はい、しげさん的にはどんな感じで思ってますか、はい、どう面白いみたいなの
は。やっぱりその世の中は謎が多いわけじゃないですか。
はいはいはい。
例えばね、今ちょっとインフレ寄りですけど、なぜインフレになるのかであったりとか、
うんうんうん、
インフレなのにちょっと賃金が上がるのがちょっと遅れてる状況であったりとか、
はいはいはい、
なんでね、ガスの代金が上がるのか、まあ、この辺はまあ多少の簡単なあるんですけど、
うん、
経済学って範囲が広いんで、例えばその教育とかにも効果的な分析があるんですけども、まあ、限られた資源の中でどうすれば最も教育的効果が高まるかみたいなのもとても大事な論点なんですよね。
ほう、なるほど。
それは普通の勉強の話も含めてですよ。それ人的資本を高めるためにはどうすればいいかっていう。
はいはいはい。
まあ、労働経済学の分野ですね。
はいはい。
とか、まあ、どうすれば人は効率、生産的になるのかっていう、
うん、
まあ、議論であったりとか、
うん。
なぜ不況は起きるのか。
うん。
はい。経済はなぜ発展している国と、
はいはいはい、
そうでない国があるのか。
はいはいはい。
なぜこんなに貧富の格差が生まれるのか。
うん、はいはい。
とか。めちゃめちゃ問いが多いわけじゃないですか。
めちゃくちゃありますね。
めちゃめちゃ多いですよね。
うん、確かに、
はい、
うん。
それに対して、まあ、問いがあるんで、
うん、
それを経済学っていうツールを使って解き明かしていくっていうのが、
うんうんうん、
まあ、面白いですし、
うん、
例えばさっきの消費者行動理論に対して、
うん、
人の消費はどうやって決まるのかっていう、
うん、
極めて深い問いがあるんですよ。
はいはい。
でこれに対して、まあ、いろんな理論があって、
うん、
例えばライブ普通で言えば、
うん、
一番簡単な消費の理論っていうのは、
うん、
自分の所得に応じて消費が決まるっていうのが一番簡単じゃないですか。
はいはい、そうですね。
所得が増えれば消費が増えるし、はいはい、
うん、
所得が減れば消費が増える。
はいはい。
まさきさん、これに対して何か疑問ありますか？
まあ、一般的に考えたら普通じゃないかなと思ってて、まあ、だってね、例えば、年収300万円だったら、ちょっと車は買えないなって思っても、まあ、なんか年収500万になったら、じゃあ車を買う余裕も出るかなってなって車買おうってなったら当然消費額は増えるんじゃないという気はしますしね。
そうです、そうなんですよ、うん、ただ、まあ、経済学者はですね、過去いろいろことを考えてきてまさにその通りなんですけども、
うん、
まあ、一つのライフサイクル理論っていうのがあって、
うん、
例えばその今の所得水準で消費が決まるなら家は買えないわけなんですよね。
はいはい。
じゃあなんで家買えるかっていうと、ライフサイクルの中で将来これだけ稼げるだろうっていう前提があるから家を買えるわけじゃないですか、借金して。
ああ、なるほどね。その35年ローンとかそういう話ですね。
35年ローンですね。
35年間自分にはこれぐらいの収入があるはずだとか増えるはずだっていう予想を、はい、家買いたい側も立てるし、金を貸す側もその予想が妥当だというね。
そうです。
共通認識を持つから貸すって話ですよね。
はい、となると実は消費っていうのは今の所得だけで決まるもんじゃなくて、将来の所得も含めて決まってくるっていう。
ああ、まあ確かに言われてみればそうですね。
はい、これライフサイクル仮説っていうのですね。今から50年ぐらい前に学者考えて、
へえ、
まあ、それを実証していくであったりとか。
なるほど。
消費はですね、所得だけで決まるんじゃなくて、
うん、
やはりその金融資産に影響があるんで、
はいはい、
やっぱ株価が上がれば金融資産が増えて消費が増えるっていうこともあれば、
うん、
っていう理屈で考えるけど、実際に実証したら、
うん、
どこまで本当に株価の上昇っていうのが、
うん、
消費の、刺激になるのかっていうところ、
うん、
で例えば国によっても変わってくるわけですね。アメリカはそれの相関高いんですけど、日本はそう高くないとか。
へえ。
この消費一つ取ってみてもめちゃめちゃあるじゃないですか。
ありますね。しかもその、はい、今話したような問いの一個一個がかなりいろんな要素があったり、かなりいろんな見方とかいろいろ深く見てこないとわかんないから、その一個の問い答えるだけでもかなり大変な気がしますね。
そうです。なので、やっぱ最初の論文の一番最初何が始まると、先行研究から始まるんですね。
はいはい。
過去こういう研究、消費ではこういう研究ありました、こういう研究ありました、こういう研究ありましたと。
うん、なるほど。
その上で、一方でこの謎はまだ解き明かされてないと。でこの論文ではこの謎を解き明かしていきます。でこういうこういうこういうこういう感じでそういうふうに分析していく、
うんうん、
まあ、僕たちね、さっき言った銀行の貸し付けとかなんで、銀行行動論で、
はいはい、
銀行はなぜ貸し付けをするのか、 どういった時に貸し出しをするのかっていうのをまあモデル化して研究するみたいなことをやってましたね。
なるほど。あ、だから、ま、しげさんのその研究にも先行研究が当然あったし。
当然あります、当然あります、うんうん。で、そういうので、まず先行研究見る中で、あ、過去の学者はこういうことを考えてたんだとか、
はいはい、
あ、こういうことを課題として捉えて、ここまでやってるんだと。
うん。
でも、これってまだ解き明かされてないんじゃないかなと思ったら、
うん。
まあ、大抵誰か取り組んでるんですよ。
うんうん。
もう全くのホワイトスペースとかほぼないんですよね。
はいはい。
ただコロナとかになってくるとやっぱすごくもう経済が張り切るわけなんですよ。
はいはい。
やっぱね、新しいね、コロナによってどういう経済の影響が起きるかとか、まあ、東日本大震災もそうですよね。どういうふうに、経済が変わっていくのかみたいな、まあ、そういうような文脈ができたりもするんで、
うんうん、
まあ、そういう、やっぱり知的好奇心を非常に刺激されるところですし、経済ってみんなに関係するじゃないですか。
まあそうですね。
不況関係ないっていう人ってあんまりいないと思うんですよね、
うん。あんまりいないでしょうね。
はい、うん、で。そういうのはやっぱ楽しいなと。
はは。
まあそうです。だから、もともとの問いは、経済学って面白いのかっていう問いですけど、そこですよね。
まあだからあれですよね、世の中を見る、ある意味では、解像度が上がるとも言えるし、背景が分かると、も言えるし、まあ、そういうことが面白いと思う人にとっては面白いという話ですよね。
そうですね。だから例えば金融政策で日本銀行が何々したとか言った時も、うん、やっぱなかなかね、普通に見ると結構難しいんですけど、
うん、
まあ、いろいろ分析してみると結構見えてくるとかあったりもするんで。
うーん、なるほど、
はい、
いや、まあそう言われてみると、まあ確かに結構面白いし、まあ僕自身もなんでそうなるのかなとか思うことはあるはあるので、確かにそういう時に経済学なり、はい、まあちゃんとした研究してる人とかが分かりやすく説明してくれてるのを読むと、まあ確かになるほどなみたいなのは思いますね。
はい、
うん、確かになるほど。
なんで結構実は身近なんですよね。
うんうん、そうですね。
宇宙の仕組みとか天体の仕組みとか、もちろんね、それもとても興味深い内容ですけど、
うん、
ちょっと遠いところ、まあ、物理的にも遠いですけど、
そうですね、
経済実は結構身近なんですよ。
うんうん、
そういうところが結構、でね、うん、でなんで自分の給料上がらないんだと、
はいはい、うん、
疑問に思うじゃないですか。
確かに。
なんで年功序列とか存在するんだって疑問に思うじゃないですか。はい
は
い、
なるほどなるほど。
もう経済学者はそういうの全部答えてきてくれてますから。
おお、結構あれですか、しげさんの感覚的に言うと、まあ多くの人がというか、例えば消費者としてだったり、なんかこう労働者としてだったり、何がしか感じる疑問とか謎みたいなものに結構すでに経済学はある程度答えてる部分はあるという感覚ありますか？
経済学はある程度答えてるんですけど、まあ、これ経済学まだ面白いとこですけど、意見割れるんですよ、学者によって。
なるほど。
しかも意見の割れ方がノーベル経済学者クラスで分かれるんで、
はいはいはい、
まあ、結構複雑なんですよね、
うん、
し、その時は確かにそうだったけど、時代が変わるともう当てはまらないっても結構あるんですよね。
だそれってやっぱり自然科学ではあまり起きない話ですよね。
自然科学はやっぱ再現性が大事じゃないですか。
そうですよね。てか自然科学でなんかノーベル賞級の人2人が正反対のこと言ってたら、それは困りますからね。
困ります
それはどういうことだよっていう、
はい、
ただどういう検証してきたんだって話になりますよね。
ただ経済は社会科学は再現性弱いのと、
うん、
じゃあ日本の戦後の復興を他のアジアの国で再現するのはかなり難しいじゃないですか。
なるほど。
はい。で、まあ、私が好きな議論ありますけど、
うん、
例えば韓国と北朝鮮っていうのは地理的にも極めて近いじゃないですか、
はいはい、そうですね。というかまあ隣国ですもんね韓国が南で北朝鮮が北にあってという、はいはい、でまあ中にいる人たちも基本的には同じ、
もともと同じじゃないですか。
ですよね、はい、
でも経済の発展状況全く違うじゃないですか。
そうですね。
それ東日本と西ドイツ、東ドイツ、旧東ドイツ、旧西ドイツもそうですよね。
まあそうですね。
で、まあメキシコ、アメリカとメキシコの国境もそうですよね。
ほうほう。
なんでこんなに違うんだっていう話になるじゃないですか。
うん。
だからそういう、 まあ、経済の発展段階であったりとか、こう謎が多いわけじゃないですか。
うん、
そういうのをやっぱ経済学で解き明かしていけるっていうのは結構面白いなと思いますけどね。
まあ確かにそうですね。
なんか、まあ、どうぞ。
いや、なんかそれは僕も興味湧くんですけど、その、はい、例えば一個の今言ったような話を理解するためには、なんかその A はなぜ A なのかみたいな謎があった時に、そこだけで完結してすっきり分かりましたって多分ならないなと思ってて。
ならないです。
かなり多くのことが芋づる式で、まあ地理的にも歴史的にも、まあ多要素的に様々なことでつながってるから、例えば何かを疑問に思った人がいたとして、ちょっと調べたところでなんか表面上の答えは得られるのかもしれないけど、多分何も分かったことにならないだろうなって気がするんですよね。
はい。
うん、だそうなってくると、それを分かるためには、横のこれも分からなくてはいけない。まあ、分からなくてはいけないというか、分からないと、その元々の問いも分からない。でも、それだけでは多分足りなくて、その横展開したものもよく分からないから、それを分かるためには別のことも知る必要が、みたいな感じで、どんどんどんどん繋がって、その先を知っていくってことになると思ってて、
はい。
なんか、それが、すごい面白いって思う人は、面白いし、それが、いや、なんだよっていう、A が知りたかったのに、A の答え分かるためには、いろいろ分からないといけないから、めんどくせえよってなると、多分、いや、なんだよこれ、よく分かんないじゃんってなるんじゃないかなと思ってて。
そうです。で、しかも、うん、それで謎を探求していった結果として、やっぱ分かんないですっていうのは結構あるんですよ。
うんうんうん。
仮説としてこうだろうと思ってて、
うん、
ただまあ分かんないですみたいなのが結構あったりするんで、
なるほど、
まあ、それをどう捉えるかですよね。面白い捉えるのか、
うんうんうん、
全然役立てねえよみたいな、
はいはいはい、
っていう感じかなと思いますけどね。
うん、ただこの辺は本当人によっても分かれそうだなと思いましたね。
そうですね。
だからそれで言う、それが今多分話してて思ったんですけど、万人が経済学、経済には関わっているが経済学には深入りしていかないっていうのはそれだよなって思いました。
そうですね。で、うん、まあ、経済学はやっぱそういろんな学問を吸収してるんで、
うん、
例えばその NASA の宇宙開発、うん、1970年代終わった後に、
うん、
ロケットサイエンティストがウォール街にたくさん入っていって、
うんうん、
まあ、宇宙物理学みたいなその、ね、いろんな物理の手法がファイナンス分野ですごく使われましたし、
うんうんうん、
まあ、1970年以降とかは心理学が結構経済学にも入ってきて、いわゆる行動経済学という分野で心理学と合体していったりとか、
うん、
あとはその今最近まあ前の小島富人先生もそうですけども、
うん、
マーケットデザインという分野がありまして、いかに市場を作るか、デザインしていくかっていう中で、うん、まあ、社会実装ですね、
はいはい、
いかに社会に実装していくか、オークションの仕組みをいかに社会に実装していくかとか、はいはい、待機児童が、
はいはい、
保育園とかあるわけなんですけども、はいはい、それのマッチングをどうするかみたいなところとか、
はいはい、
あとまあ Google の広告検索とかもそうですけども、やっぱあと Airbnb とか Uber もマッチングじゃないですか、基本マッチング理論、
はいはい、
このマッチング理論にやっぱ経済学がめちゃめちゃハマるんですよね。
へえ。
例えば制度設計の問題なんで、
はいはい、
どうすればうまくマッチングできるか、でそこに経済学者がたくさん登用されてますね。
へえ、なるほど。
はい。
いやー、そうなんですね。まあだから本当にかなり現実の事象だったり、あるいはその、なんでしょうね。まあ、Google なり何なりの話って、それこそ企業活動が先行というか、スタートアップ企業がなんか、世の中にヒットするプロダクトを、新しいプロダクトを出し、それがこうデファクトスタンダード的にみんなにバンバン普及していく中で、まあ、人々の心理だったり行動体系だったりお金の流れだったりいろんなものが変わっていく中で、それが新しく今度は研究対象になっていくって感じですよね。
そうですね。
うん。なるほど。だからそういう意味で言うとやっぱ常に変化してるから。
そうです。
だから例えば何でしょうね。さっき東ドイツと西ドイツって話がありましたけども、例えば現実には東ドイツと西ドイツにはなってないわけじゃないですか。
まあ、統合しましたからね。はい。
そうなってくると、例えばその研究はあくまで過去の研究ってことになりますよね。
まあ、そこ から結局まあ、それは過去なんですけど、
うん、
まあ、他の隣接した国の状況とか、結局そこって何がいいかと、社会制度が大事だっていう話だと、一言で言うと、
ああ、はいはいはい、
だからその経済の発展において地理的な要因が大きいっていう議論があったわけなんですよね。
うんうんうん、
でだからその、まあ、昔言うとそのナイル川とかその四大文明っていうのはその川の近くにあることが大事だっていう、
はいはいはいはいはい、
とか例えばそのシンガポールとか香港とか小国とかでも結局港に近ければ発展するっていう議論があるわけじゃないですか。
なるほど、はいはいはい、
だ土地がめちゃめちゃ大事だっていう、で実際それで大きく発展してきたっていう事実もあるわけじゃないですか。
確かにそうですね、うん、
でそれは事実なんですけど、
うん、
じゃあ東ドイツと西ドイツってだんだんだ差が下がるんですかとか、
うんうん、
韓国と北朝鮮っていうのも隣国なのに、
そうですよね、
めちゃめちゃ下がるじゃないですかみたいな。
そうですよね、
じゃあ地理的だけじゃ説明できないですよねっていうのが必然的に見えてくるわけなんですよね、
う
ん
う
ん、
確かにそうですね、言われてみれば
それとやっぱ社会制度なりが大事になってくるし、じゃあどういう社会制度にすれば、
うん、
経済って伸びるんでしょうかっていう問いも出てきますよね。
あれですね、やっぱ一個問いが出てきて掘ってみると次の問いがポコポコ出てくるから。
そうです、
これは良くも悪くも終わらないです、ね、
終わらないです終わらないです。
なるほど、はい、だからその上で例えばさっきの序盤の方の話に戻ると、やっぱそのしげさんみたいにこう大学院に入って何かこう興味持って研究しようって人は、でもそれでもやっぱ一個に一応選ばないといけないじゃないですか。時間は限られてる、それこそその人の時間も有限だし、はい、
そうです
ね、エネルギーも有限だし、
はい、
それ大変っすねって思いました。知りたいことはいろいろあるけど、研究するんだったらちゃんと一個絞んなさいっていう。
そうですよ、だから知りたいのとやっぱ研究って本質的に違って、やっぱ研究者っていうのは生産者なんで、うんうん、
ああなるほどね、
新たな価値を提供する人あるじゃないですか。
なるほど、
だからこれ学んで楽しいな、学んで楽しいなっていうのは、楽しいんですよ、楽しいっていうある前提で、やっぱ研究者とは一線を画しますね。研究者やっぱそのただの物知りではないんで、
はい、どっち確かに、なるほど、
どっちかっていうと物知りっていうのもある特定の分野にめちゃめちゃ強いみたいな感じが多いし、はいはいはい、じゃないと生き残れないっていうか、
うんうんうん、そうかそうか、浅く広くではなく深くそこに関してはもうずば抜けているみたいなことが求められているって感じなんですね。
でそれを社会全体で分業してる感じですね、経済学っていう文脈の中で。
なるほど、なんかそういう意味で言うと経済学の博士ですっていう人が、ね、例えば 2,3 人いたとしても適当に集めてきたら全然関係ないことをやっている可能性が高いということですね。
そうですね、そうですね、まあ、もちろん分野がねオーバーラップするっていうのは当然あるんですけど、
うんうん、だからみんな今日の話で言うと、だから最初の仮面のとこまでは共通してたかもしれないけど、そっから先はだいぶ違うって話ですよね。
あ、まさにです。いやでもそれの多様性っていうのが経済学の発展に大きく貢献してますから、
うんうんうん、
それ間違いないです、はい、
うんうんうん、面白いですね。なんかそうやって聞いていくと、うん、経済学というものと、まあ、そこに関わる人のなんか樹形図のようなものがなんとなくあるっていうイメージが出てきましたね。
そうですね、まあ、特にシカゴ大学出身のゲイリー・ベッカーっていうノーベル賞を取ってる経済学者、僕も好きなんですけど、
うん、
彼とかはその経済学の分析範囲を結婚とかいろんな社会事象全般に広げたっていうので非常に有名な学者なんですね、
うんうん、
で彼の弟子のスティーブン・レビットっていう人が、うん、やばい経済学って本を書いてるんですけど、
うんうん、
まあ、これも有名な議論でして、
うん、
まあ、相撲の八百長をですね、データから分析するっていう、そういうのを経済学でやったりしてますね。
え、面白いですね。その人はどこの国の人ですか、はい、アメリカの人ですか。
アメリカの人が
日本の相撲を分析したんですか。
日本の相撲を分析して7勝7敗の力士がいるとするじゃないですか、
はいはいはい、
で相撲っていうのはその 15番ありますから、
そうですね、
で勝ち越したら一つ位が上がるわけですね、うん、番付が。
そうですね、まあまあ一つに限らないこともあると思いますけど、はい、まあまあ勝ち越すことは大事ですね。
で負け越したら下がるわけですよね。
そうですね。
じゃあ7勝7敗で最後の15試合目迎えた時に、この8勝7敗になるか7勝8敗になるかってもう運命の差なんですよ。もう全然違ってくるんですよ。
そうですね。そうですね。はい。全然その力士個人には違いますね。
で、この7勝7敗の状態の力士ばっかり集めてきたんですよ、試合を。
はいはいはい。あ、データとしてってことですね。
データとして。
うんうん。
で、そしたら普段の勝率は2、3割なのに、ナショナル杯の時だけ勝率8割ぐらいとかなってるんですよね。
その特定の相手に対して、
特定の相手に対してです。
なるほど。例えばだから A っていう力士が7勝7敗で、千秋楽での相手が B で、A と B のそれまでの対戦成績は A2 勝 B8 勝なのに、
そうです。
A が最後、7勝7敗のケースだと勝率が、7割、8割、9割みたいな。
やたら強いみたいな。
あ、
で、これは、カジバのクソ力な、カジバのバカ力なんですかっていう。
はいはい。
だから7勝7敗だからもう、後がないから気合い入れて勝ってるっていう議論もあれば、
うんうんうん、
これをゲーム理論っていうのを使って繰り返しゲームっていうんですけど、はいはい、7勝7敗の時に俺に勝たせてくれと、
うん、
そしたら別の時に星譲るからみたいなところを裏でやり取りしてるんじゃないかっていうことを、
うんうん、
レビットが3000その試合っていうか、試合っていうんですか、3000立ち合いぐらいをバー調べていった上に、かつ文春とかの週刊誌とかも全部調べて、
マジっすか、
八百長疑惑みたいなところを調べて、
面白
あってデータから見たらその可能性があるんじゃないかっていうことを示して、
うん、
これがアメリカンエコノミックリビュー AER っていうんですけど、 AER の、ま、アメリカのトップジャーナルです。最も権威のある学術誌にも採用されたと、
うん、へえ。
で、僕の指導教官に言われたのが、うん、当時レビットってこういう論文出してるって有名だよねと、
うんうん、
村上君知ってるよねって言われて、あ、はい、一応知ってますと、
うん、
で、これをアメリカ人にやられたのがダメだと。
確かに
日本人がこういうのやらないとみたいな。
そうですね。
はい、
言われてみればそうですね。
でも向こうの人たちは、まあ、彼はアメリカで博士号を取った、彼とか僕の指導教官は、うん、アメリカで博士号を取った人だったんですけども、
うん、
向こうの人たちはもう半端ないと、その辺の熱意っていうか、その思いっていうか、パワーがみたいな。
なるほど。
で、こういうのでやっぱ負けちゃダメだから、
うん、
村上君もっと頑張ってって言われましたね。はい、つって。
確かに、面白いですね。なんか、その、必ずしも最初に話してたような、経済学っていうと、なんか難しすぎてよくわからないという題材を扱うわけではなく、はい、相撲の勝ち負けという、
はい、
かなり、ね、多くの人がテレビで見たことのあるような話をテーマに選んでも、きっちりその研究としてこうアカデミアの中で評価されるものが出てくるっていうのは面白いですね。はい、
そうなんですよ、
うん、
まさにそうなんですよ。
なるほど。なんか聞いてると、確かに、だからやっぱ結局そうなってくると、もちろんそのね、話に出てた英語力とか数学力もまあ必要は必要だけど、
はい、
でも重要なのはどこにその取り組むべき課題というか面白いテーマがあって、それをどれぐらいの熱量を持って、まあ一定の期間取り組んで結果が出せるかっていうことがやっぱ大事になってくるんだなということは思います
ね。そうですね。やっぱり、はい、経済学ってね、まあ、一応学問ではあるんで、やっぱりいかに問いに対してどう何か普遍的な答えを導き出せるかっていうことが大切だと思いますし、まあ僕自身もやっぱそういうことに貢献、まあ、したかったって言われますね。
うん、なるほど。
はい、ずっと学んで面白いだけじゃなくて、自分もやっぱ生産者の側に行きたいなっていう思いが、うん、
なるほど、
まあ、今でもありますけどね。はい、
いいですね。
はい、
面白いですね。なるほど、なるほど。いや、なんか確かにそう聞いていくと結構面白いなと、はい、思えてきました。
はい、よかったです。ありがとうございます。はい。
はい、この番組が楽しかったという方は、Amazon Music や Apple Podcast、Spotify などで番組フォローをお願いします。また、番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたら、ぜひレビューをお願いします。番組の感想は、ハッシュタグ、アルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。Google フォームで匿名でも感想をお送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。